30代の2人がお届けするポッドキャスト週末作戦会議室、お相手は私佐藤と
馬場でございます。
よろしくお願いします。
この番組は映画や漫画などの娯楽からスポーツやさまざまなイベントまで、こんなんやってみたけどどうですかというのを提案する番組でございます。
はい、ありがとう
ちょっと違うくらい、
ね、あ、違った、今のテンション違ったそうですか、そうですか、
はい、ありがとう
ということでね、はい、まあ、今日も始めていこうかなと思いますけれども、
はい、
まあまあまあ前回に引き続きですよ、
うん、
今回は、テーマが2回寄ってまして、
はい、
2週連続でね、うん、ある、まあ、老齢の男性の静謐な暮らしから物語が始まっていく作品ということで、はい、2週にわたりお届けしますけれども、
はい、前回のパーフェクトデイズに続き
、
はいはい、
今回は、まあ、敵という作品、今上映中の、ね、はい、敵という作品を扱うんですけれども、うん、オープニングでは全然違う話をして、
おうおう、うん、
パーフェクトデイズの時にちょっと言いましたけど、うん、これなんかいい評判いいけどなんか後回しやなみたいな映画がいっぱいあるじゃないですか、うんうんうん、たまたまってやっぱ大事やなと思っていて、たまたま BS で先週ぐらいですね、今収録時点からの先週なんですけど、ゴーンガールっていう映画がやってましたね、やってたんですよ、デイビッド・フィンチャーの、
うん、
で僕デイビッド・フィンチャー好きなんですけど、まあ、みんな大好きやと思うんですけど、ゴーンガール評判いいんでもう見よう見ようと思ってたんですよ、
うん、
ずっと、
うん、
でもなんかまあ2時間半ぐらいあるし
長いな、
まあ、ちょっと後回しにしてたんですけど、うん、僕、まあ、やってるしノーカットやから見ようと思って見たんですよね、
うん、
めっちゃ面白くて、
そうな、
あ、うん、めっちゃ面白いなと思って、ちょっと、まあ、僕の、まあ、オールタイムベストに入れるかどうか分かんないけど、なんかすごい上位に入ってくる、
マジ
めっちゃ面白い作品やなと思って、
今年ナンバーワンになるかもしれないぐらいの、
あ、いやいや、まあまあ別に今年ナンバーワンに入れるつもり全くないんやけど、普通に上映の時見てたら俺すごい興奮してた、
うん、ああそういうこと、うん、はいはいはい、
ちょっと今さ、まあ、もう10年前のね映画ですけど、うん、ゴーンガールめっちゃ面白かった、
へえ、
うん、見た方がいいよ、
ゴーンガール、
うん、
どんな話だ、
幸せな夫婦幸せじゃないねんけど、まあ、夫婦の奥さんが失踪するんよ、
う
ん、で家には争った後とか、うん、なんかいろんな後で警察が調べたらルミノール反応で血が流れた後とか見つかるよね、
うん、
で旦那さんが疑われるんよ、
うん、
っていうところから始まっていて、奥さんは、どうなったのかとか、うん、犯人は男性なのか夫なのかみたいな、
うんうん、
っていうのが描かれていくねんけど、そこからちょっと想定したのか2点3点して、まあもともと小説やねんけど、
うん、
あれを見ると結婚って大変やなって思うな
そうだ、
うん、
ちょっと身につまされるような、
いやいや、まあ俺ベンア、うん、主人公ベンアフレックやねんけど、うん、ほどクソ男ではないっていう自由あるから
クソ男なんやないかい、
いや、まあ、うん、クソ男やねんけど、まあ見てたら分かるわ、クソ男やねんけど、うん、まあまあもう、まあ、まあまあまあ見てた、まあ、結末ももうなんかしびれるね、
へえ、
しびれた、怖って思った、
あ、そうな、
うん、ぜひ見てほしい、ゴーンガール
ということで、今日はゴーンガール
の話をしようということで、はい、ゴーンガールはちょっと語りたいんですけど、今日はまあちょっとね、はい、映画的の話をしようと思いますんで、
はい、
ちょっと始めていきたいと思います。週末作戦会議室スタートです。はい、ということで会議を始めましょう。
はい、今日のテーマは、
はい、冒頭から申し上げてます通り、今公開中のですね映画敵についてお話をしたいと思います、はい、この感想をねちょっと語っていきたいなと思うんですけれども、まずもうちょっと先に、いろんなものを言う前に SPS を、
はいはいはい、
週末作戦会議室的プロモートスコアおすすめ度ですね、はい、うん、3です。
おいおいおいおい、低いやないかい。
僕の評価は4です、
うん、あ、そうなの、はい、でも他人には勧めない。
おすすめ度は3で、はい、これはもうそっくりそのまま前回の馬場さんの、うん、ものをほぼ一緒なんですけど、
はい、
多分見た人の大半は、うん、退屈だなって思うと思う。特に前半もはやっぱ退屈だなって思うよね。で後半ことが起こってからも、まあ、だいぶちょっと曖昧な、
う
ん、感じで描かれていくので、ん、何これっていう人がいると思うので、うん、人を選ぶ映画です、
うん、
でもこれこそ考察の映画だなと僕は思うし、
うん、
僕は面白かっ ったのでちょっと4なんですけど、はい、まあおすすめ度としては3なんで、
なるほど、ね、
あの要はね引きはいいんですよ、
うん、
老教授のもとに敵が来るってメールがやってくる、あ、うん、来ると、
うん、
敵が来ますっていう、うん、メールがずっと届くんよね。
ただそれだけのメール
って、やっぱそう、うん、でそっからも物語がいろいろ転がってくるんやけど、うん、その引きからどうなるのって思うんやけど、うんうん、思ったよりもあのその教授の内面に迫っていく作品なので、
なるほど、
多分この引きからあのを期待してみた人はちょっとちゃうなって、
そういうことね、
思う人がいるんちゃうかなと思う。
あのジョーカー2みたいな感じ。
ああ、まあまあまあまあまあ、ジョーカー2とはちょっと規模もあの、うん、ちょっとニュアンスも違うけど、うん、まあまああの表面的に見えることと映画で語られることはだいぶ違うような気がするんで、はいはいはい、
なるほど。
なのでちょっと人は選ぶ映画ですけど、僕はすごい面白かったので、うん、はい、ちょっと紹介したいと思います。で、まずこの敵なんですけど、これあの原作小説がありまして、うん、SF 御三家の一人筒井康隆さんですね。
あ、そうなの？
はい、の原作です。
あ、日本人が書いたやつの原作。
あ、そう。あ、これ日本映画です。
あ、日本映画なんだ。
はい、日本の映画です。
なるほど。
はい。
ほう、
筒井康隆さんの原作で、あ、ちなみに SF 御三家言えますか？
知らん。星新一？
そうですよ。
あ、そうなの？
そうです、もちろん。
やったぜ。
筒井康隆、星新一？で、まあ一番この人が有名かもな。あ、有名じゃないかな。でも一番この人が一番あるかもしれないけど。
SF？
うん、小松左京ですね。
あ、聞いたことない。あ、なんかでもあれか。
日本沈没は小松左京ですよ。はい。
そうなんだ。
あと復活の日とか。
ああ。はい、
まあまあ SF 御三家といえばこの人で、もう星新一も小松左京も奇跡に入ってますけど、筒井康隆さんはまあご存命なんでね、すごいな、もう90何歳とかじゃないかなと思いますけど、ちなみに筒井康隆さんはあのこの敵映画化して、あのよくぞこの映画を、この作品をこういうふうに作ってくれたっつって絶賛したというふうに言われてます。
原作者絶賛の
作品ですね。でこれ私見に行こうと思った理由がですね、まあまあそもそもやっぱ引きがいいじゃないですか、うん、僕はああいうの好きなんですよ。
ああ、
老教授のも、まあ老教授だよ、敵というメールがやってきて、そこから人生が狂ってくるってちょっと倍おもろいやん。
はいはいはい、はい、
まあ、まあそういう引きがまず好きなのと、ああ、これ監督が吉田大八さんなんですよね。
吉田大八さん、
はい、これはあの霧島部活やめるっていうの、
はい、
あの監督、
はい
はい、脚本で、うん、まあ、僕霧島部活やめるっていうのは正直オールタイムベストに入れたいぐらい好きな映画なので、あのまあじゃあ吉田さんやし、ちょっとあの引きも強いし、まあ筒井さんやしっていうのでちょっと見に行こうと思ったような、まあその作品でございます。で主演、さっき言ってた老教授ですね、まあもう引退してますけど、老人を、の渡辺義介さんを長塚京三さんがやってて、これがね、まあ前回の役所広司さんがまあ名演やったって言ってましたけど、この中塚さんも長塚さんもまあ相当名演やったと僕は思いますね。
なるほど、
はい、はい、まあまあまあ、 あのそんな感じです、うん、はい。で、じゃあちょっとストーリーいってきますね。
ほいほい。
まあ教授をリタイアしたわけですよ、この長塚、うん、義介さんは、
うん、
で奥さんも先立たれてて、あのつつましい生活を送ってるわけです。
なるほど、
もう静筆な生活で、はい、この映画ねモノクロで語られていくんですけれども、全編モノクロなんですけど、
白黒ってこと、
白黒、
うんうんうん、
あの特に前半は食事シーンがめちゃくちゃ描かれるんですよ、
う
ん、で義介さんが、まあ、ひたすら、食事をするんですけど、
うん、
朝起きて、
うん、
朝起きて何をするか、
うん、
まずご飯を炊いて、
うん、
鮭を焼くんですね、
うんうんうん、
で鮭がパチパチって言って、
うん、
油がじわーって出てくるんですよ、
うん、
モノクロなのに鮭バリうまそうに見えるんよ、うん、これがまず、前半はこれ多分意図的に撮ってると思うんですけど、うん、食事風景がもういろいろ出てくるんですね、
うんうんうん、
あのでしかもその食事白黒なのにめちゃくちゃうまそうに見えるよ、鮭がじわーって、でハッと思えば別の日夜にあの鶏肉とかネギ買ってきて、ギスケさんは焼き鳥をするんですね、一人で、
うんうん、
でトントンネギを切って刺して、また網で、
うん、
あの焼き鳥焼くわけですよ。じわーっと油が食べて、それをハフハフって言いながら食べるわけですよね。この映画あの飯テロ映画なんだ。
しかも白黒だ、あの白黒だから逆に想像力、
想像力かきたられてる。で、はい、昼は自分でそば茹でて、
うん、
あのパスタ食ったり、まあで冷麺でキムチも買ってきてキムチ食ったり、
はいはいはいはい、
それがまあまたうまそうに見えるわけで。 懇切丁寧に彼はまあ食事の時間はもう丁寧に誠実に、まあそんなに大層な料理を作るわけではないんだけど丁寧に作ってまあ淡々と食べる、
うん、
満足そうに食べる、
うん、
まあそんな生き方をしてるわけですね。で古い日本家屋に住んでるんですけれども、うんうんうん、まあそこで一人暮らしてて、でもともとフランス語の教授、フランス文学の教授なんですよ、うんうん、で朝決まった時間に起きて、うん、まあさっき言ったように、まあ、ご飯自分で作って、うん、で教授引退してんねんけどちょっとエッセイとか、うん、ちょっとした書き物の仕事があって、うんうんうん、食事が済んだらコーヒーを豆から引いてゴリゴリゴリでコーヒーを入れてそのエッセイというか、
うん、
記事を書くみたいな、フランスのエッ
セイ、なるほど、
そんな定年後のね生活を送っている、
豊かやな、
豊かでしょ。でたまには人がやってきて、うん、ちょっと飲みに行きましょうっつって、バーでちょっとお酒を飲んで、
豊かやな、
豊かでしょ、パーフェクトデイズなんですよ。でたまにはね教えてた教え子たちが、女の子も女性も男性もやってきて、まあ、男性が来た時にはなんか家にある井戸とかの作業を一緒にしてくれたり、うん、女性が来た時にはなんかこのフランス文学すごい教わって今もすごい役立ってますみたいなちょっとたわいない世間話をしたりして、うん、まあまあリタイアして幸せな生活をしているわけです、
ね、そいつあれか、人間関係のリア充すらも手に入れているわけやな、そいつに関しては、
ね、ある種ね、ある種、
まあ、要は若者との
交流も、
ま
あ、若者っていうほど若者ではないけど、まあまあ30代40自分の教え子たちのコミュニケーションもあり、
やっぱでもほら尊敬の念をもらってるわけでしょ、
持たれてる、
もう承認欲求が満たされておると、
満たされてる、でちょっと仕事もある、ね、まあわずかではあるもの、
うん、
で飯も美味しいご飯も食べて、うん、っていうもうただルーティーン的に決まった、
うん、
ただ楽しい生活、うん、豊かな生活を送ってるわけです、
うん、
でも前半ね少しずつ死の匂いみたいなのはするわけですよ。
なるほど。
でそれは何かっていうと、うん、まあ、まずその同僚的な、人と話す時に、うん、映画で言うと松尾さんですかね、松尾さとしさんじゃなくて高橋さんと喋ってる時に、うん、預貯金で普段1日に1ヶ月に使うお金が分かれば、
うん、
それを10にかけて預貯金で割れば、うん、あと何年で X デーが来るか分かるみたいな、
はあ、
お金が尽きるかが分かるみたいな、はあはあはあ、でそうやって生きていくんだみたいな、うん、だからちょっと自分がいつか身を、うん、まあまあ、滅ぼすじゃないな、まあ、亡くなるというか、うん、いなくなる時のタイミングとかも考えながら生きてて、
うん、
でも淡々と生きてる、
うん、
まあ、そんなおじいさん、
うん、
老人、
うん、
まあ、そんな中にそれが まあまず前半半分ぐらいかかる、前半30分40分かけて語られるよね、
うん、
でもそこ多分退屈だっていう人いると思うよ、
うん、
間違いなく、でその中ようやくその中盤ぐらいで、うん、まあ最初からちょっと引きと振りとして、うん、なんか迷惑メールが来るんよ、うん、詳細でパソコンで書いとったら、うんうんうん、ポーンとなんか100万円当たりましたみたいな、その一環で敵がやってきますっていうメールが途中からやってくるんだね、
おもろそうやな、
うんうん、で敵がやってくるというメッセージが来てから、その、まあ、中塚京三さん演じる義助の中で夢とも妄想ともつかないもの、
うん、
まあ夢みたいな、まあ、妄想みたいなのがちょっと浮かび上がってくるね、
う
ん、要は映像的に夢みたいな世界が、
うん、
あるいは妄想みたいなことが描かれる、
うん、
でハッと気づくと、
うん、
あ夢だ、お目覚めて、
うん、
あ夢だったみたいなのが起き始めるよね、
うん、
そこから要は敵がやってくるみたいなメールが届いた時から、うん、夢と現実がちょっとずつ入り乱れていって、
怖い話やんけ、
そして、うん、どうなるかというような、まあ、そんなお話でござい
ます。なるほど、
はい、どうですか、なんか引きは良くないですか。
もう今怖いよ俺、
怖い
怖い
怖いんです、うん、そうなんです、
怖い話だよこれは。
まあ、うん、端的に言うと、
うん、
端的に言うとですね、
うん、
これは もちろんそのまず考察のしがいがあるっていうところはまず敵とは何かなんですけど、うんうん、まあ見れば、
うん、
敵が何かっていうのは大体イメージできると思うんですよ、
うん、
作中敵がこれであるとは言わないんですよ、うん、敵っていうのはあくまでメタファーで、うん、まあおそらくギスケにとっての老いであり、うん、病気であり、最終的には死、
うん、
それが迫ってるよっていうのが、うん、まあおそらく敵であると、
うん
まあ、メタファー的に敵が来るっていうふうに、だから敵がやってくる、つまり死を意識した瞬間から、うん、ギスケは自分のまあ、夢を見始めんねんけど、夢とか妄想を描くねんけど、うん、その夢とか妄想がある種人生に対する決着をつけるというか、
あそっち、
うん、はははは、っていうところなのかなっていうふうに思うよね。
なるほど。
でこの夢もまたちょっと面白いねんけども、うん、教え子がさっき まあ、やってくるって言ったんやから、うん、まあ端的に言うとちょっと教え子に欲情するわけですよね。
ほうなるほど、
うんうんうん、欲情しちゃう、うん、まあちょっといい関係に、
うん
なりたいなとか、うんうんうん、なれるんじゃないかなっていうような思いとか、まあ、作中では奥様亡くなってるって言うんだけど、うん、死んだ奥さんが、まあ、その夢の中で蘇ってきて、うんうん、君ともっとフランスに行けばよかったみたいな、
あ
後悔みたいなのも描かれていくと、
うん、
でここがちょっと、まあ、面白いところやねんけれども、うん、夢ってやっぱり結構どんないろんな作品でも描かれるわけじゃない、うん、よく描かれるわけじゃないですか、うん、で夢と現実が入り混じっていくっていう作品は結構あると思うんですよね、うんうん、でまあ一つね、もうこの作品この、まあ、ポッドキャストこの週末作戦会議室で物差しによくするのがビューティフルドリーマーだと思うんですけど、
そうね、そうね、
ビューティフルドリーマーはその夢と現実っていう、まあ、2つがあって、うん、夢の世界がやっぱ楽しいよみたいな、
そうね、
終わらない夢が楽しいよっていう、うん、まあ夢は楽しいものであると、うん、でそこから現実に帰らないみたいな話で、まあ、夢はポジティブなものじゃないですか。
そうだね、確かに。
でまあこれ筒井康隆のファンであるコンさん、コンサトシさん、
うん、
でこのさポッドキャストでもパーフェクトブルーとかの話とか、あとまあそれこそ筒井康隆かけコンサトシでパプリカとかあるねんけど、
あれか、うん、
これはこれらの作品はどっちかというと夢が現実を侵食する系。
そうだね、夢は怖いものと
して言われてるね、ある種第二現実としてあって、うん、それはまあ自分たちの欲望とか欲求とかも踏まえて、ただそれが現実の生活も脅かしてくるみたいな、
うんうんうんうん、
でこの作品、敵はそのどちらとも言えない。
ほう、
夢と妄想は確かに現実とどっちか分かんなくはなるんやけど、その夢と妄想によって主人公の生活が壊されるみたいなことはない。
なるほど。
ですよ。ただこの敵において夢とか妄想がどう機能しているかっていうと、主人公の欲求とか意識下に留めていた感情のが溢れてきて、それをまあ語らせる装置として出んねんけど、それはまあ生きてきて老いが迫って死が迫ってきている時における自分が溜めてきたものが出てくる。
なるほど。
発露として描かれんねんけど、ここの夢の描き方がもう一個面白いのは、例えばさ夢の中で教え子といい関係になれたかもなって言ったら、まあ、最後までね、まあ、ある種いい関係になったみたいなのが夢であるやん、まあ、欲求が貫い欲求がもう突っ走ってる、うんうん、そうじゃなくてこれ夢の中でさえちょっと自罰的なんよね。
ほう、うん、自分を罰する。
そう、自重内省的というか、
ほうほうほうほう、
教え子といい関係になる、なるなとかなりそうだなって期待はすんねんけど、最後夢の中の教え子に、先生っていつも私のことそういう風に見てましたよねみたいな、
ああ
それって今じゃハラスメントなんですよっていう、夢の中でさえ ある種本能に対しての理性が、
なるほどね、
自分を律しようとするわけ。
だからそこには諦めがあるんですよね。
そう、
うん、
で多分潜在的な死が迫ってきて、内面的なものが浮かび上がってくるんだけ ど、 どこ、まあそれが本能みたいな、
うん、
でもそこが理性がある種それはやっぱ良くないものだったっていう、良くないもの、僕はそういうやり方をしてたんじゃないかっていう対抗として出てくるわけよね。
はいはいはい。
でそれが統合されてようやく死を迎えられるというか、
ほう、
要は今まで持ってた欲求とか、うん、 まあ、観念的な、意識下に遠ざけていた欲望、うん、あの思いみたいなのが浮かび上がってきて、それを整理する、うん、そのための夢というか妄想っていう装置、は
あ、なるほど。
要は敵、すなわち老いが迫ってくる、まあ、病気が迫ってくることによって内面的なものがどんどん浮かび上がってきて、それを夢の中で整理して最終的な敵を迎え撃つという、
なるほど、
そういう作品かなと僕はちょっと解釈して、
はいはいはい、
これって要は人間が最後死をどう受け入れるかっていうプロセスを非常に観念的に夢という装置を使って描く作品じゃないかなというふうな、要はこれは作品、本当に今一言で言うと死ぬ準備を進めるための作品だというふうに解釈して、
なるほどね、
っていうふうな思いを描いた、そんな感じなんです
よ
ね。でこれ描き方もその後半から夢とか妄想でそのまあ死に向けて整理していくっていう見方を僕はしてるんだけど、それがまさに食べ物のシーンが後半だとどんどんなくなっていくんですよ。
性の象徴だからね、
そう
食べるのはね、
途中からまず食べ物のシーンが少なくなってくるし、うん、食べ物も買ってきたパンとかカップ麺とか あれだけ丁寧に焼き鳥を作ったり、美味しそうな鮭を食ってたのに、それがどんどん簡易的な粗末なものに、簡素なものになっていく、
そうです、
どんどん死に迫っていく、そして夢の中では死に向けて心の整理をしていく、
なるほど、
そんな作品じゃないかなと思う。
あ、
うん、それを敵という表現で描くんよね。
はいはい、
うん、
まあ、確かに終わりを意識するとなんかさ、なんかやりたかったこととか出てくるよね。
そうそうそう、
っていうね、でもって言ってその自分の中で反論をして諦めて整理をつけていくってことか。
そう、妄想の世界の中で心の旅をするんよ。
なるほど、
うん、それはあくまでやっぱ死は避けたいものだから敵っていう強い言葉で表されてるわけ、
うんうん、これは大人っぽいね、
うん、
うん、大人っぽいね、なんか
そう、
うん、ちょっと見たらちょっと気持ちが落ちそうだね
、うん、そんな作品で、
なるほどね、
そう、それがね、でもだからちゃんと映画的にやっぱ食べ物見るだけでも前半と後半でガラッと変わるし、うん、
はいはいはい、はい、
その妄想とか夢がない前半と後半ではもうその、ね、全然食べ物の扱い方が違うし、そのまあ敵っていうのが出てくる前に主人公ちょっと体壊すんよ、
うん、
なんか、ケツから血が出るみたいな、血尿なのか、うん、まあ、多分ケツから血が出るとか、うん、要は便、あの血便みたいなのが出るみたいなのがあんねんけど、でそこからまあ病気がね、うん、でその前の振りで俺なんか20年健康診断受けてないぜみたいなこと言ってるよ。
あ、
だからそこからも健康不安と敵がもう重なってるから、うん、まあまあ間違いなく敵は老いとか病気のメタファーで、うんうん、それに向かい合った時にどんどん心の整理をつけていく、自分たちの後悔がいろいろ、ね、
は
っていう作品で、じゃあ最後、まあ、彼がどうなるのかっていうのは、まあ、劇場で見ていただければというふうに思いますけ ど、
なるほど、
はい、だからそういう意味ではなんか SF 的な敵が襲ってくる、そして夢と現実が分からなくなるって、うん、ちょっと SF 的な楽しみをね、うん、
ワクワク冒険アドベンチャーみたいなね、
そうそうそう、まあ、うん、アドベンチャーまではやんけど、うん、もっと
ミステリーみたいな、
ね、ミステリーみたいな、なんかサスペンスみたいなのをちょっと想像していくと、うん、そうではなくて、うん、ただ夢とか現実、妄想ないし敵は、うん、主人公の内面の心の旅を描くための装置だけであって、あんまりその何サスペンスとかではない。ただ僕はそれはめちゃくちゃ面白い作品だなと思っていて、あ、なるほど、老いっていうのを敵、まあ老いとか死を敵として描いて、それに抵抗するではなく心の旅としての妄想を描くっていうのは、まあ面白いなと思って僕はちょっと楽しみました。はい、
いやー、確かにこれは人には勧められんね。
なかなかね、
あんまりね、
あんまり勧める作品じゃないかなと思います。
ね、でもね、確かに、いやー、刺激の強いね、なんか人を切りつけるというか、こう、なんか、くさびを打ちそうだね、なんか、ガツッと、ってなりそう。
あ、僕は面白い作品だな。はい、さっき挙げたような、うん、例えば、パプリカとか、うん、パーフェクトデイズとか、まあ、ビューティフルドリーマー、うん、まあ、全部、 まあ、くしくもアニメなんだけど、うん、はやっぱ楽しいんや、うん、サスペンスあり、まあ、夢が描かれる中で、
パプリカはちょっと気持ち悪いけどね、
面白いでしょ、
うん、面白い
から、まあ、パプリカも原作は筒井康隆
から、あ、そうなんだ、 あれそうなんだ
面白いじゃないですか、これも、
うんうん、
敵はそんなエンタメ度は決して高くない、
うんうん、なるほど、
から
確かに、
うん、あんまり、はい、一番面白かったのは、うん、あのギスケが、うん、ね、これはまあ現実世界の話なんだけど、うん、あの友人とバーに行って、うん、そのバーになんかちょっと看板娘みたいな女の子がいるよね、うん、それが川合由美さん演じる子やねんけど、うんうん、その子がまあフランス文学を専攻してて、うん、途中からなんか金がないみたいなことを言い出すの、うんうん、で何シーンか後にギスケがどうやら300万ぐらい貸して持ち逃げされたってことが分かるあれ、あそこが一番面白かった、あそこ笑いそうだった
やってしまってるんですね、なるほど、
そうそうそう、
はいはいはい、
だからまあそれも大いに拍車をかけるわけです
よ、あ
ついに X デーまで何日って言ってたのにお金まで取られてしまうわけよね、まあまあまあ、だからそんな、なんかパーフェクトデイズと全然そういう意味では違い、こうあったら幸せだったというよりはもっと年齢が高いから死とどう向き合うのかっていう作品かなと思います。でしかも死との向き合い方も、まあ、どっちかというとなんか淡々とあの向き合うというよりもやっぱ敵っていうメタファーがあるからちょっと恐怖を持ってして向き合うというか、なんかこあの恐ろしいものとしてやっぱ演出としてはかけられてるかなという感じで、
いやそらね、
うん、面白い、
生死の話になると全然世界観変わるよね、
そう
淡々と暮らしてでもね、確かに、
まあちゃんと見ていただければね、
はい、
で本当にあのいろいろ考察の違いはあって、やっぱまあ敵のメタファーは僕はまあやっぱ老いとか病気とか、うん、まあ、特に死のメタファーだと思って、多分それはそんなに外れてはないだろうと思うけど、うんうん、いろんな見方が多分できると思っていて、
はいはい、
うん、あの妄想の中で俺これちょっと解釈できないなとかっていうのも結構あって、なんか、うん、
俺初め聞いた時認知症になっていく話なのかなと思ったの、
それも言う人もいる、
あ
言う人もいると思う、
うんうん、
あの認知症っぽいなっていうのもある、
うん、でもなんか今の話を聞くとでもちょっと違うのかなみたいな、ね、
あんまりね、うん、その現実世界で主人公がその認知症っぽい感じもないから、認知症ではないかもしれんけど、認知症っていう見方もできなくはないと思う、
はいはいはい、
要は、うん、まあ単純にね、夢と現実がよく分かんなくなるって、まあ、まさに認知症っぽいじゃないですか、うんうんうん、でもまあそういう感じでもないかなと個人的には思うかな、
ね、うんうん、もうちょっとなんかシビアなやつだよね、
そうそう、
精神は健が認知症じゃないけど同志と向き合うが的なね、
そうそうそうそう、うん、って思うかな、だから夢の中ではね、やっぱ主人公の夢とかもそうやから好き勝手するんよ、
うん、
自分の嫌いなやつは死んだりすんねんけど、
はいはいはいはい、
とか、うん、あと妄想の中で敵を口にした人は絶対死ぬとかね、
あ
死を迎えちゃってるというか、
ああ、なるほど、
とかまあまあまあまあ、なんかそんな話でございまして、まあまあ、 あの万人受けはしないけれども、あの何、死と向き合うとか死を迎えるっていうのを少し SF というか、
うん、
で描いたのが僕はこの作品かなと思っていて、 なんか結構見事、白黒でもあのご飯が美味しそうとか、うん、性の象徴が美味しそうとか、
うん、
そういうのもあったりして、なんか結構いろいろ見どころ、やっぱ映画でしか語れないものかなと思うんで、うんうん、ぜひあの見ていただければなというふうに思います。というわけで、はい、今回お送りしたのは映画敵でございました。はい。週末作戦会議室ではお便りを待ちしております。
お便りはポッドキャストのメモ欄に記載されたリンクよりアクセスいただき、週末作戦会議室ホームページメールフォームよりお願いします。
また X もやっています。週末作戦会議室ぜひ検索ください。
お便りは X のダイレクトメッセージにいただいても結構でございます。
はい、ということでね、今日は映画敵の話をしてまいりまして、はい、2週にわたってですね、静謐な暮らしをする老人、
うん、
が主人公、まあ、老人というか、まあ、老齢の人が、主人公の映画ということで語ってまいりました、うん、まあまあくしくもね、我々がこのタイミングで同じような映画を取り上げたっていうのも、まあ、25年は我々にとってそういう年なのか、我々がもうそういう年に差し掛からん
ちょっと待って、ちょっと待って、佐藤さん、俺が取り上げたやつと佐藤さん取り上げたやつちょっとあれよ、違うよ。俺のやつはあの死の匂いはしないよ。
あ、そう、
うん、死の匂いを感じてらっしゃるんですか。
死の匂いを感じてるのかわからないですけど。そうですか。
はい、違いますか。いや、だってちょっとさ、俺のやつはもうなんていうの、なんか別にその日々を、事物を楽しめばいいじゃないかっていうさ、
最初すごい楽しんでたよ、
ギスケさんも。まあまあそうね。、うん、でもなんかもう一ステージ次のステージに行かれてますよね。
行ってる、
はい、
行ってる、
はい、うん、
行ってますね、
はい、
そう。
まあまあそうね、
だから、はい、そういう年なんですね、我々。知らんけど。
そうやってまとめるの。まあ確かにね、40とかが見えてくる、
ね、いやいや、あのね、なんか恐ろしいですよ。まあ、来年ですよ、来年、はい、まあ、今年はないですけど、はい、来年ついに、はい、あの校長がね、30代の2人がお届けするが終わりますから。
終わるか。
あんた誕生日いつでしたっけ。
9月。
あ、私10月なんで、うん、だから来年9月10月あたりはもう40代の私たちがお届けするポッドキャストですよ。
いやいや、来年
の方か。26年
ですから。来年か。今年じゃなくて来年の9月はほんまやわ。
うん、
30代の2人がって言えなくなる。
もう40代の2人がお届けするポッドキャスト週末作戦会議室です。
あらあら、
恐ろしいですよ、これは。
本当にこれは恐ろしい。
だから第400回はもう40代の2人がお届けしてますよ。
恐ろしい。
まあ400回はあれか、今年やから。
そうか、うん、そうやな。
まあ、でも400回、うん、400回台でもう40代突入ですよ。
そうか、
うん、
もう全然さ、想像がついてないんだよね。
ね、
そうか、
ね、だからでもだからちょっとちゃんとやっていかなあかんなと思ってますよ。
何をよ。
いやいや、もうだからさ、
日々を、
日々を、
日々を
パーフェクトディズニー。いや、これポッドキャストのネタもさ、
うん、
最近トントンアニメが減ってるかな、
うんうん、
そんな気もするから。
あ、映画が多くなったってこと。
映画多くなったし、うん、ね、あのいわゆる、あ、そうか、そんなこともないか、アニメやってるか。なんかアニメ、俺とにかく俺アニメを見なくなってきてるんよ。
俺とにかく漫画を読まなくなってる。わ、うん、かる。でもちょっと変化はある、そこに。
ちょっとね、アニメも見ないとな。
あ、
けどまあだから、機動戦士ガンダムジークアクスはちょっとやろうとかなと思ってます。
やっていただける。
いや、もちろんやりますよ。
やる人、俺がやるのはちょっと違うなと思
って。ガンダムはやらなきゃですから、ジークアクスはやりたいなと思ってますけど、
はい、
まあまあちょっと劇場、あの本放送始まったらやろうかなと。
あ、なんか劇場版がなんか本放送のちょっとなんか予告編みたいな感じなんだよね。予告編みたいな感じ、
うん、やっぱジークアクスはちょっとやりたい
な。じゃあ僕もあれは見ますので、はい。
ね、ただそれ以外ちょっとアニメでまだ触手が動いてない。だから漫画原作のアニメはさ、まあアニメでやろうと漫画でやろうが一緒やから、うん、だからなんかちょっとオリジナルアニメとかね、なんかやろうか、やまいかっていう感じなんです
けど、
ね、
はいはい、
アニメ映画はまだ手つけようと思うんやけど、
あ、
アニメがねトンと離れてった、ね、
でもあるし、俺がさ見るけど語りたいと思わなくなってきた最近。
あ、
うん、
そう、
ね、っていうのはある。
いや、他人に共有したくない、う
ん。いや、そんななんか自分の中でさ、何かしらの感動ポイントがないとさ、ここで熱を持って喋れないじゃない。
まあな、まあな。
あ、だからその何でもいいね、なんかこうおってなると喋れるんだけど、それがないとどうしたもんかなって思って、そうっていうのが最近増えた。
あ、そうなん、
まあ、アニメとかは。
あ、うん、そうなん
や。そうよ。分かんない、ちょっとこの辺の話で言うと、この2作品ちょっとあの老いを描くから、ちょっとあの暗い
テンション。経過的には、経過的には。でもだからそういう、いや、40代の我々でもしっかりそういうのを見ていって、
ちょっ
とやらなあかんなって、
はい。
だからこのちょっと40に差し掛かるこの1年半、勝負ですよ。
勝負、
うん、勝負の1年
半。いかに自分を、
そうそう、
あの自分の感性を磨き上げられるか、ね。磨き上げるか、
そうそうそうそう、はいはい、ね。だからちょっとやっていきたいなと思いますけどね。はい。はい、というわけで、次回予告でございますけれども、
はい
はい、
次回予告はですね、前回ですね、
あ、ちょっと待ってください、はい、次回はあれでしたね、はい、ちょっとすみません、進行忘れてました。
そうでした。
次回はもう2月の終わりなんですけれども、はい、ドラマ会を、
はい、1回ね、
楽器に登場してもらってドラマ会をやろうと思ってます。
はい、
24年の、秋ドラマ振り返りと、
うんうん、
25年冬ドラマですね、
うん、
今のワンのクールの冬ドラマの、まあ、ざっくり紹介で、
はいはいはい、
ちょっとドラマ会をやろうと思ってますんで、
ね、
はい、あの久々の楽器書いてね、ちょっとやりたいな。ちょっとあの25年の冬ドラマはもう第3話4話、
うん、
配信の頃には5話ぐらいまでいってるかもしれないですけれども、
せやな、
まあまあその辺のちょっと紹介もしつつ、ドラマをちょっと見ていきたいなと思いますんでね、うん、はい、来週はそれをやりたいなというふうに思います、 というわけでお送りしてまいりましたポッドキャスト週末作戦会議室、本日はこれにてお開き、お相手は私佐藤と
馬場でございました。
また聞いてください。さよなら。